いつのことだか思い出してを。大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思います。いつの頃からだろうな、いつの間にやらフィギュアスケートをあまり見なくなりましたね。今ちょうどグランプリファイナルというのをやってまして、1年の総決算、まあ、世界選手権はまだだろうと思うんですけれども、一応世界のフィギュアのランキングの中では最後の最後にですね、グランプリシリーズというのを戦った中で世界トップ6を選んで、男子も女子もね、で他のアイスダンスとかペアとかもそうなんだと思うんですけれども、6組ずつ選んでですね、最後に戦いをやってチャンピオンを決めると、毎年のグランプリファイナルチャンピオンを決めるという戦いをやっているんですけれども、何年か前からあまり見なくなってしまいましたね。僕がフィギュアスケートを多分結構一生懸命見出した頃っていうのは、スグリ選手が結構全盛だった時代ですね。今から何年ぐらい前になるのかな、20年にはならないかなという感じだと思うんですけれども、その頃ね、フィギュアスケートね、そうですね、 NHK 杯ぐらいじゃないですか、ゴールデンタイムにやってたの。まあ、ほとんど夜中にしかやってなかったと思いますね。もう2時3時とかですよ、本当に。もう全然注目もされてませんでしたし、で、まあ今、羽生くんが出てね、まあその前に高橋大輔選手だったり、織田信成選手だったり、まあ注目選手が出てきたことで、男子も注目されるようになりましたけれども、まあ男子なんてほぼほぼないですよ。で、女子でも、そうですね、伊藤みどりさんが活躍された後、もうすっかり注目、世間の注目からは外れてて、テレビってほとんどやってなかったと思うんです。わかんないですけど。で、夜中によく見てましたね。で、スグリ選手のあの悲壮感が漂う感じの滑りがね、好きでね、もう最後の最後に体力を使い切ったところで最後に高速スピンで終わるんですけど、あの時にもうなんか発酵な感じがすごく良くて、見ておりましたけれども、その後ミキティが出て、マオちゃんが出てね、今は木平さんが、フィギュアスケートの女子では引っ張っているんですけれども、今ちょうどなんか4回転ジャンプを決めるのかどうかという煽り V をやっているところに、収録に入ってしまいましたので見てません、今回。ザ・マンザイを見てましてね、ザ・マンザイを見ていて、ザ・マンザイが終わったので収録に入ったという状況でございますが、まあまだまだこの3時間あって、いろんなその漫才師の方が出ていらっしゃいまして、まあずっと見てたんですけど、途中ちょっと寝たりして、見てないところもあったんですけれども、まあやっぱり今回は10年ぶり再結成、新ネタを下ろすということで、アンタッチャブルに注目が一番集まったんだと思うんですけれども、まあ面白かったですね。いや本当に面白かったです。もう爆発力だけなのかもしれないですけど、ものすごいものがありましたね。もうどこまでがネタで、どこからがザキヤマさんの暴走なのかがもうわかんないぐらい、もうほぼほぼ全部暴走なのではないかというふうに見えているんですけど、まあある程度のそのネタのコントロールっていうのは効いているんでしょうね、きっとね。まあもともとそういう感じの漫才をやられてて、まあ最近ね、この番組でも言ってますけど、M1 を、ずっとさらって見てきていて、2006年までかな、見終わったんですけれども、まあ優勝した2004年でもものすごい爆発力で、とりあえず暴走するザキヤマさんを横から柴田さんが止めるような漫才をやってらっしゃいましたけど、まあ輪をかけて、その10年間寝かしてた分の輪が本当にたくさんかかった状態でやったようなすごい漫才でしたね。漫才なのかどうかさえも不思議なぐらいな漫才だった気がいたします。すごく面白かった。よかったですね。まあ、 ねえ、お笑いなんてものはどんなものでもそうですけど、やっぱり好みというものがあるので、好みに合う合わないというのはありますけれども、まあ、ザ・マンザイっていうのはね、基本的にチャンピオンの人がたくさん出てくる場ですから、M1 でチャンピオンを取った人、まあ、ザ・マンザイでチャンピオンを取った人、いろんな人が出てきているわけです。もちろんチャンピオンになってない人も出てるんですけどね。いやー、そのチャンピオンの祭典と言われているザ・マンザイ。まあ、ザ・マンザイも前までは、まあ、花丸大吉さんが取った時みたいに、なんか、祭典方式だったんですけど、今はそうじゃない。自由にやる感じになってて、マスターズって言われてますけど、すごくいいと思うんですよね。これ、毎度毎度こういう話の時に、お風呂ラジオでも言ってると思うんですけれども、まあ、ああいう感じのネタ番組、結構その時間にとらわれない、一人まあ5、6分とは決まってるんだろうと思いますけれども、多少ずれても構わないような勢いでですね、まあ、ザ・マンザイをですね、もうほぼ毎週のようにやってくれたらなと、まあ、10本撮りぐらいできそうだしね。10本撮りはスタッフがしんどいか。もう、司会いらないんですよね。漫才だけを見せてくれるようなものでもいいんですよ。本当に。なんかそういうのが見たいな。賞レースでもない。いわゆるその、劇場でやる本ネタなんかを見せてくれるようなね。まあそこにはもちろん、阪神巨人師匠であるとか、中田カースボタン師匠であるとか、まあもちろん松竹、他の事務所の方々の、ベテランさんもいいですよ。たくさん出てほしいです。そういうね、なんかもう、殺伐としてないものが見たい。ザ・漫才の今のいいのは、殺伐としてないんですよね。賞レースじゃないから。で、これを1年に1回、もう3時間スペシャルとか言わずに、まあ30分でもいいんですけど、30分となるとね、毎回出る組が少なくなるから、まあでも30分3組でもいいですけどね。一人持ちネタ6分ぐらいで、3、6、18分もうちょっと長くてもいけるな、じゃあ。3、7、21分だから3組やって、実質多分30分番組の装着っていうのは24分ぐらいなので、あと3分なんか司会か何かでやればいいんじゃないですか。もうゲームコーナーとか全くいらないですから。ただただネタを見せるだけの番組が見たい。これ結構長く言ってるんですけれども、なかなかできません。もうまれにね、関西だとなんかなんとか購買亭とか、落語家さんのネタだけをやる番組。夜中にやってたりしますけれども、ああいう番組を漫才で見たいなぁという感じがいたします。なんならもう劇場中継でもいいんですよ。はっきり言って。吉本新喜劇はやってるじゃないですか。NGK で吉本新喜劇やってるのを中継録画で放送してるわけですよ。毎週土曜日に。ああいう形でね、まあ、吉本新喜劇と漫才となんかこうマジックショーとかそういうのを全部くっつけて一つの公演なんですよ、あれ。吉本って NGK に行くとですよ、チケット結構お高いと聞きます。いくらぐらいか知りませんけど、お高いお値段を払って、ね、漫才を見て、コミックを見て、なんかその、何ですか、マジックショーみたいなものを見て、そして最後なのかな、に、こう、いわゆる新喜劇を見て終わるみたいな感じらしいんです。結構長く見るらしいです。そこの漫才の部分だけをこう編集するだけでも、十分番組になりますし、そこは吉本さんだけになっちゃうけれども、その番組の時だけは呼べばいいんですよ。NGK にいろんな事務所の人を呼べばいいんですよ、その番組用に。ねえ、だからそういう感じでできませんかね、どっかね、MBS さんあたりでできませんか、関西テレビさんあたりでできませんかね。そういうのを楽しみにしておりますけれども。まあそういう機会があるっていうのは、いつもいつもそうですけど、そういう機会が、あ、もう10分になっちゃう。10分になっちゃうから言わないと、バスレイディオ2018@gmail.com batharadio2018@多分途中で切れましたね、これね。 多分10分で切るんですよね、そのスプーン版がね、毎週言ってますけど、そのダイジェストにメールアドレスを入れようとしたら途中で切れてしまいましたけど、まあしょうがない、これはしょうがないんですが、まあだからそういうネタ番組みたいなものができたら、ネタパレとかありますけどね、あのネタパレもね、短いんですよ、ネタが。もう本ネタじゃないの。本ネタの触りぐらいしか見せてもらえないので、もっとがっつりしっかり、まあ5分、6分以上のネタをもっと見せてもらえる番組ができたらなと。まあいつもいつもお笑いグランドスラムが放送されても、ザ・漫才が放送されても、おそらく M1 とかが放送されても、この話をしてしまう大魔王がいるわけですけれども、まあまた、こんな話しますんで、よろしくどうぞ。大魔王という、まあこちらは賞レースですけれどもね、これが月曜日、今これ配信されてる夜かなんかに多分放送があるんじゃないですかね、生放送なのかな。で、今回その賞レースの決勝にですね、つぼみ大革命というのが出ております。まあ一般の方というか、まあ普通はつぼみ大革命ってね、なんだよっていう話になると思うんですけれども、あのつぼみ大革命っていうのは一応吉本所属のアイドルグループです。もともとはつぼみという名前でやっていたのが、ちょっと前ですね、今年の多分春ぐらいにつぼみ大革命という名前に改名をいたしまして、今9人かな、9人のメンバーでアイドル活動をやっておりまして、私も見に行ったことあります。岡本凛ちゃんというね、ニックネームがソイヤという名前ですけれども、ソイヤのことが僕は好きで推しておるんですけれども、うん、まあ、今回はお笑いで出るということでですね、まあもともとそのつぼみに、3時のヒロインっていう、まあこれがトリオで漫才をやってるのかな、吉本所属の女性がいるんですけれども、そのいつもネタを書いている子がもともとつぼみにいて、今は漫才をやってるんですけども、その子がネタを書いたみたいですね。で、まあコント風なんだろうと思うんですよ、9人ですから。なんせね、2006年の M1 見ましたけれども、まあ、プラン9、ザ・プラン9がですね、5人で漫才をするという、まあ、革命的な、今まで2人しか出たことがないのに、急に5人、トリオ漫才でさえないというね、ので、決勝に上がってきていましたけれども、なんせ9人いますからね、9人、どんなネタをやるのか。まあ僕も、その、いわゆるアイドルライブの中でコントみたいなのやってるのを見たことはありますけれども、まあ漫才ではないんでしょうけれども、コントというか9人もいると、舞台の上に9人いるっていうことは、こう、なんていうの?こう、アンジュレーションというか波ができるじゃないですか。で、目立つ人、目立たない人っていうのは当然できるんだけれども、その、なんていうのかな、その、普通なら2人のコントでも、まあ、群衆の中のコントで二人が際立っていて、僕らは勝手にその後ろに雑踏を想像したりとか、その教室なら教室を想像して他の生徒さんとか他の人間がいることを想像してやるわけですけど、実際急にいるわけですよね、そこにね。だからそれをどういうふうに処理するのかなと思って、ザ・W って今まで見たことがないんですが、今回は一応録画してみようかなと。推しも出場しておりますので、一応確認しようかなと思ったりしております。うん。まあ、お笑い賞レース。まあ、これから M1 とかも始まりますけど、お笑い賞レースね。まあ、今回 M1 に関しては和牛が決勝進出してないということでですね。なんか準決勝の、いわゆるその、何ですか?敗者復活戦が相当激しくなるのではないかと、言われているようですね。和牛がいたり、アインシュタインがいたりですね、雷がいたり、結構有名なところが入っているので、その辺がどう上がってこれるかっていうのが、すごいなと思いますが、まあ、和牛が普通に 順当勝ちして、決勝に進出して、そして決勝で今回、もう悲願の優勝を果たすっていうパターンはもういいかなという気はしているので、できれば、全く知らない伏兵とかが上がってくれた方が、まあドラマ的には面白いかなとは思うんですけれどもね。お笑いの話はもういい。こんなもんでいいか。いや、この間つってもちょっと前なんですけどね、まあ、コンビニ行きまして、コンビニで、まあ、トイレを借りるじゃないですか。で、トイレってね、まあ、男性、女性、兼用のと、女性専用のがあったりして、あれイライラするんですよね。コンビニのトイレで女性が並んでるのなんかほぼ見たことがないのに女性が優遇されているわけですよ。まあまあいいんですけど、結局その女性の方にもなかなか入れなくて、まあ兄ちゃんなんや我慢できんのちゃうか、わしゃ女性専用入るでって入ったおじさんも見たことありますけれども、まあ結局男女兼用、男女兼用の二つにしとくのが一番いいんじゃないかと思うんですが、一番僕が理想だなと思ったのは男女兼用と男女兼用と間に男性専用のおしっこの、おしっこだけをするところがあるセブンイレブンですけれどもね、僕はまあまあ行くところですけれどもあって、あれはすごくいいですね。まあただ並んでるの見たことないし、中だし。詰まってるのを見たことないんですが。まあむしろ、いわゆるその、都会にあるところの方をそういう風にしてほしいんですけど、都会にあるところは面積が狭いので、そういうのはやりにくいんだろうなと思いますね。なかなかトイレ事情っていうのは難しいんですけれども。まあこの間そういう感じの、初めて行ったコンビニでしたけれども、男性専用じゃないな、男女兼用と女性専用と、で男性専用のおしっこ場があると。いうようなところでね、ドーンと張り紙がしてありましてね、使用できませんって書いてあるんですよ。あー詰まっちゃったのかなとかね、男性専用だからすっとおしっこだけであればそこに行った方が断然いいんですけれどもね、そこに書いてある文言で驚愕いたしました。おしっこ専用なのに、まあ文章をはっきりとは覚えてませんけどね、ここで代弁をされる方がいて貸すことができなくなりましたっていう、なんですかね、我慢できないにしてもおしっこするところにうんこするってありえないじゃないですか。代弁をした方の それを処理しなければいけないうちの店員の気持ちを考えるみたいなことが書いてありまして、ね、まあね、我慢できなかったにしてもですよ。そこにうんこすればいいかっていうことにはならないし、その、特に多分ペーパー置いてないですよね。男性のおしっこ専用のところにはトイレットペーパー置いてないから、その後どう処理して帰ったんだろうって、拭かずに帰ったのかな、やっぱり。拭かずにズボンを上げて帰ったんでしょうかね。なかなかでしたよ。びっくりしましたね。まあ、とりあえずおしっこだけしかしちゃいけないところでうんこはしないでくださいね。もう、リスナーと僕との約束ですよ。ね。だって迷惑をこもるのは閉鎖された後におしっこしたいおじさんだから。僕みたいな。で、どっちも詰まってたりしてね。まあ、普通のその男女兼用のところが、詰まっている以上、おしっこはここでならできるっていう、まあ言ったら、なんていうの、救世主みたいなもんですよ。その救世主が使えなくなってる、しかもうんこした人のせいでっていう。まあ世の中、そもそもね、やっぱり、悪い奴に合わせていくわけだ。全部、法律っていうのは。だから、必ずその、いいことをしてる人に合わせないのね。悪いことした奴が出たから、そいつに合わせて厳しくしていくわけですよ。法律っていうのは。だから、まあその法律じゃないですけどね。このトイレ使えませんっていうのは別に法律でも何でもないわけですけど。まあ、スマホ見ながら、乗ってたらダメだぞ、みたいな法律ができたのも、スマホ見ながら運転してる人も悪いし、それで事故る奴が一番悪いわけですよ。ね。で、スマホ見てる人たくさんいます。確かに。 普通に走ってでもいます。パッと見たらもうめっちゃ電話してる人とかいますよね。で、それが施行される時にワイドショーとかでね、あの人スマホ見てますねとか、ハンドルのところに置いてなんかテレビ見てますねとかこうやってるんですけれどもね、あの高速道路の上にある歩道かなんかから撮ってるわけですけど、あのパン食ってる人まで撮影されてて、パンは許してやれ。とりあえずあの物を持っちゃいけないってあれだけど、あの車運転中にちょっとしたものを飲んだり食ったりするのは許してやれ、頼むから。それで捕まったらたまったもんじゃないですよね。スマホを操作してスマホの画面をじっと見ているということがダメだっていうことですから、パン食うぐらいは許してやってくれ。まあでもパン食ってて、パンを落として取ろうとしてて事故った人とかいますから、実際その携帯をさあ操作しようと思ったら落としちゃって足元の方に手を伸ばしてそのまま突っ込んだとかいますもんね。だからなかなか難しいわけですけれども、だから悪い奴に合わせていくので、正直者はどんどんバカを見ていく世界になっていくわけですよ。まあ、正直かどうか、僕自身が本当に清廉潔白ってなんだ、清廉潔白な、すごいいい奴か、ちゃんとしてる奴かっていうと、きっとそうじゃないと思いますけど、ね。やっぱり、なんていうのかな、歩きスマホはいけないって言います。ね。ポケモン GO を打ちながら歩いちゃダメですよ。でも僕もちょろっとやります。ちょっと見て、ちょろっと見て。でも捕まえるときは止まります。でももうそれ見ててぶつかってくるやつとか、やっぱりいるので、ね、もうそれで集中しちゃってもう意識がそこにしか行かなくなる人はやっぱりやっちゃダメですよね。だから全員やっちゃダメになっちゃうんですよ。できない奴がやるからダメなんですよね。まあまあ、僕も、ババッと、じーっと見ないようにはしてるんだから、歩いててブルッと震えたらなんか出てきたかなって、ああ、この辺ポケストップあるなっていう、止まってやるようにはしてます、極力ね。だから本当に、みんな、事故るとか、とりあえず悪いことする。まあまあ、本当に犯罪を犯す。人刺すとか、そういうのは、持ってのほかですけれども、もう基本的に、なんていうの、不注意で起こることっていうことの不注意を自分から向かっていくっていうのは、本当にやめていかないといけないんですけど、そこの便器にうんこするのは不注意ではないですね、多分ね。はい、ということで、この後は、宮沢賢治さん、別のを読むかもしれません。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は宮沢賢治先生はちょいとお休みいたしまして、森鴎外先生のを読みたいと思います。これなんでかっていうと、昨日かな、ぴったんこカンカンの再放送だと思うんですが、見てまして、芦田愛菜ちゃんがゲストだったんですよね。で、そのゲストにプラスゲストが来て、それが近藤里さんで、 で、近藤里さんに、まあ、情景が、こう、思い浮かぶような、そういう朗読はこういうふうにしたらいいんですよっていうのをね、あずやまなちゃんに教えるということで、もうさすがすごかったですけどね。その教材が高瀬舟だったので、森鴎外先生の高瀬舟を今回読もうと思いますが、51ページあるので、半分ずつぐらいに今週と来週は高瀬舟を読もうかなと、そういうふうに考えております。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠投を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて、大阪へ回されることであった。それを護送するのは、京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は、罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった。黙認であった。当時遠投を申し渡された罪人は、もちろん重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような、道悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬船に乗る罪人の下半は、いわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対しといった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬船は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ繰り言である。護送の役をする同心は、そばでそれを聞いて罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らせで表向きの公共を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを、特に心弱い涙もろい同心が裁量していくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白川洛陽公が政兵を取っていた完成の頃でもあっただろう。千温院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を木助といって30歳ばかりになる住所不詳の男である。もとより牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田正兵衛は、ただ木助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い木助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々を見受けるような恩情を装って牽制にこびる態度ではない。正兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりではなく、絶えず木助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からも もやになって立ち上るかと思われるようであった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは、あたりがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに、キスケは横になろうともせず、雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ているが、終始キスケの顔から目を離さずにいる。そして不思議だ不思議だと心の内で繰り返している。それはキスケの顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬舟の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし、乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように、目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。湯山舟にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思わない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。キスケ、お前何を思っているのか。はい、と言ってあたりを見回したキスケは、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て、一緒に船に乗る親類の者と、夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前は、どう思っているのだい？キスケはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくださってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちを私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしや辛いところでも、鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。この度お上で島にいろとおっしゃってくださいます。そのいろとおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなに辛い仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度、島へおやりにくださるにつきまして、200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて、キスケは胸に手を当てた。遠投を仰せつけられる者には帳目200道を使わすというのが、当時の掟であった。キスケは言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というおわしをこうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませんなんだ。それも現金で物が買って食べられるときは、私の工面のいいときで、大抵は借りたものを返して、また後を借りたのでございます。 それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでも、お上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときに、この200文をいただきましたのでございます。こうして、相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わず持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って木助は口をつぐんだ。庄兵衛は、そうかい。とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので、家は7人暮らしである。平成人には臨職と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう口前で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。はい、ということで、23ページまで。いきましたね。51ページのうち23ページ。いやー、近藤里さんのようには読めませんね。近藤里さんのレクチャーを受けた後の芦田愛菜ちゃんのようにさえ読めないですね。まあ自分は自分の読み方しかきっとできないんでしょうけれども。まあもうちょっとなんか情感がこもって読めるような読み方ができるようになりたいなと思っているんですけども。まあ風呂の中でそれを考えるのもどうかと思っております。はい、ということで来週もまたこの続きですね、高瀬舟の続き読んでいこうと思います。ダイマーのお風呂ラジオ朗読の時間、また来週。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら で、ですね、今年いっぱいで、今までもう何年もスポンサーをやってくださっていた北大阪タイヤさんと、契約満了ということで、契約満了って契約なんかしてないですけどね、スポンサーずっとやっていただいていたんですが、まあ今年いっぱいで終わることになりました。なのでですね、スポンサーを募集します。まあ、なかなか俺やるぜっていう人はいないとは思うんですけど、なんかお商売をしている方で、うちの番組なんてね、どれだけの波及力があるのかわかりませんけれども、そこで CM を打ちたいぞっていう方はですね、ぜひご相談いただければと思います。まあ、バスレディオの方でもいいですし、レディオ大魔王の方でもいいですし、メールとかね、まあ、リプライでも結構でございますので、まあ、何かあれば、ご一報いただければなと思っております。いや、本当にね、今まで、本当に長い間お世話になりましたので、感謝しかないんですけれどもね。うん、大魔王ラジオチャンネルグッズも長くお店に置いていただいていたんですけれども、まあ、それも撤収いたしまして、まあ、この土曜日ですか、土曜日にですね、タイヤを交換してもらったんですよ。もう寒くなりましたからね、スタッドレスに交換していただいたんですけれども、それで行ったらもうすでに新しい別の、タイヤ屋さんらしいものが置いてありました。今までなぜか T シャツとか CD とかね、よくわからない藤原夏子の写真集とか置いてあったんですけど、まあそれ全部撤収いたしまして、もうすでに新しい、タイヤ屋さんらしい普通の店構えに変わりましたのでね、まあそれでももちろんこれから先も北大阪タイヤさんに、まあタイヤのことなら北大阪タイヤということで、これから先でも大魔王さんの知り合いなんですっていうことは聞くと思いますから、安くなるかどうか知りませんよ。大魔王さんの知り合いなんです。ラジオ聞いてるんですって言ったら、もしかしたらなんか、ああ、そうですかって言ってもらえるかもしれませんので、ぜひぜひこれからも使ってあげてください。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、今回もメールが来なかったので、今週も質問箱謎を読んでいこうと思いますが、ちょうどね、明日、お宅の隠れ家の収録をするので、それを、質問箱やってる人もいるかもしれないで、まあ多少飛ばしながら行きますね。この間からファミマで楽天ポイントと D ポイントの連携が始まって、ますます D ポイントの出番がなくなりましたね。今や吉野家で出すくらいかな。T ポイントね、前回T ポイントの話をしたから、こうやって書いてくださってるのかもしれませんけれども、前回言ってた、ガソリンスタンド電話しました。なかったです。で、もしや車の中にあるのじゃないかと思いまして、今日タイヤも交換したんですけど、タイヤとね、スタッドレスタイヤと、あと運転席がもうボロボロだったんですが、前にエスクードに乗っていた知り合いから、椅子あげるよということで、もらいまして、それも交換したんで、自分の椅子の下とか見てみたんですけどね、なかったです。だからもうゼロポイントですね。4000ポイントどこか行ってしまったままなんですけれども。だからガソリンスタンドでは出しますね。T ポイントガソリンスタンドでは出すし、確かにドトールもなくなりましたし、吉野家とあとね、どこだ、三井のリパークが確か T ポイント出せますね。でね、あとどこだろうな。わかんないけど、そんなにたくさんはない気はしますけど、うん。まだ全然ないってことはないですよ。ただ、ツタヤに行くことはあんまりないかなと思っておりますが。はい。昭和の前の年号って何でしたっけ？大正ですね。付き合ってるのに隠す人たちって何なんですかね？何なんですかね？もう5ヶ月会ってないのに変わらず好きなの？おかしいかな？いや、おかしくないでしょうね。いや、好きなものはそりゃ好きですよね。5ヶ月経とうが1年経とうが好きなものは好きなんじゃないですか？そんな気がしますけど。これ、でもこれね、気づいたことがありまして、これね、多分ね、僕に対して来た質問じゃないんですよ。今の特に恋愛のやつは。 恋愛のやつはね、なんかね、あの、恋愛の人に受けるっていう質問、なんかもう全員に送ってるみたい、システムが。新聞の段組は15段がベスト。いや、わかんないですね。新聞読まないし。クリエイターズラボは最終回ですか。最近やってないですね。ちょっとね。まあ、やりたいのはやりたいですね。まあ、とりあえず最終回だけでもやりたいなと思いますが。まあ、ちょっと、考えます。またね。年明けぐらいやりたいかな。小林邦明はトラハンターでは、大魔王は何ハンター？ミステリーハンターですかね。やってみたいとはあんまり思いませんけど。一番楽しかったのは何歳の時？常に今じゃないですかね。常に今。給食でカレーが出たら戦争だった。いやー、戦争は起こんないですよね。そんなね、殴り合ったりしませんしね。カレーが出てね。でもカレーが出てもご飯が出ないんですよね。あれね。カレーなのにパンなんですよ。ご飯の日とカレーの日がね、合わないの、なかなかね。今の人には考えられないでしょうけど。自分の長所が見つからないんですけど、どうしたらいいでしょう。あ、もういいんじゃないですか、別に長所なくても。はい。いいんですよ。自分で見つける長所よりも、人に見つけてもらう長所がある方がいいですね。あ、壁にゴキブリいますよ。あ、一緒に。あ、今日はいないですね。さすが、冬ですしね。夏場だと稀にね、ゴキブリがいたり、クモがいたりしますけど。エビフライとエビ天ぷらどっちが好き？あー、生のエビが好き。生のエビの寿司が好きですね。元恋人に私のことを忘れてもらうために何かいい方法ない？ないです。はい。無理ですね。人が思うことは止められないと、ケンさんも言っておりました。人が心に思うことっていうのは人は止めることができない。本人も止めることができないぐらいですから、人が止めることができませんから、忘れてもらうために何かいい方法はないんですよ。だからその別れた人に新しい、例えば彼女とか連れて行っても、その人と付き合ってたって覚えてますし、思ってますから。うん。そんなしょうがないです。諦めましょう。芸能人で言うと誰に似てるって言われる。兵藤さんですかね。中3男子です。好きな人がいて告白したいのですが、どんな告白の方法が成功しやすいですか？女子が OK したくなるような言葉とかも知りたいです。僕が知りたいです。50歳男子ですけど、僕が知りたいですね。切実に僕が知りたいです。スマホゲームで遊んでいますか？まあ、ポケモン GO ぐらいですか？最近パソコン版のアメーバピグが終わりましてね、スマホゲームになったので、それちょこちょこやってますね。もうほんとちょこちょこやるだけです。体力がすぐなくなっちゃうので、ちょこちょこやったら終わりって感じ。ハムエッグと生野菜の組み合わせ、年に何回食べる？ほぼ食べないですね。ほぼ食べないです。まあ、この間でもハムエッグ作ったら、まあ、あんまりハムエッグ自体食わない。あ、この間のはベーコンエッグだから、ハムエッグを食わないですね。冷蔵庫にね、あんまりハムが入ってないですよ。ソーセージとかベーコンはあってもハムがないですね。将来親の面倒は誰が見るの？それは知りませんよ。誰の親の話ですか？誰の親の面倒を誰が見るのかは誰、知りませんよ。うちの親の面倒はわかりませんけど。雨が降るとタクシーに乗りたくなる？いや、そんなことないですね。はい。こんな感じかな。とりあえず中3男子の方、本当に中3男子か知りませんけど、そんな言葉は多分ないので。なんでしょうね。まあでも積極性ですよね。好きな女の子と付き合うために、一番必要なのは積極性なんですよ、多分。で、僕に一番足りてないのがそこなので。まあ、モテないんで、すんません。そんなことは本当に僕に誰か教えてくれないかと思っていつも泣いているところでございます。切実ですね。はい、まあそんな感じでございまして、本当に年末差し迫ってきたなという感じでございます。今回冬コミ出陣いたします。冬コミの方ですね、まあほぼほぼ確定なんですけれども、 まあ、うちに委託で CD とかも置くのと、プラス、売り子としてですね、関西でアイドル活動してらっしゃいます、早乙女玲奈さんという方が来てくれる予定になっております。ほぼほぼ確定で。なので、まあまあ、多少は華やかですし、多少はって言ったら失礼か。まあ、おっさん一人よりは格段に華やかになりますので、ぜひ冬コミの方にも、来ていただきたいなと思います。西だったよ。なんかね、新しい館ができてるから自分もどこかはっきり言っても分かってないんですけど、西地区 B の 08A。今までね、地区とか言わなかったんですよ、確か。西 B とか言ってた。西地区っていうのが怖いでしょ？なんかね、東館、西館にまた南っていうのができて、なんか電車で行かないといけないようなところにもあるとかなんとか言ってるんですけど、よくわかってないんですが、まあとりあえず西地区 B08A にぜひお越しください。新作はございません。私に関しては。で、まあ旧作ばかり。あと、もしかしたらガチャガチャを持っていくかもしれません。ガチャガチャやっていただく機会があるかもしれないので、それもぜひやっていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。これ、ちなみに大晦日ですからね、12月31日ビッグサイトですから、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。ということで年末ですね、寒くなってきましたけれども、僕もちょっと風邪をひいてますが、皆さんも体調を崩されないように、年末年始に向けて、令和2年に向けてね、体調を整えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、来週またお会いしましょう。お相手は、大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。